はい、ショートロコ、山を走る連絡者、滝沢明人です。それですね。はい、またね、山でゴールして、で、今ね、車帰りの車の運転中、うん、それでですね、まあ、またね、ですね、なんて言ったらいいんだっけね、またね、ちょっとね、奴隷の女の子たちのね、ことについて、またちょっとね、詳しくね、今ちょっとお話しさせていただこうか。で、あとね、帰ったらね、ブログもね、さらに、ね、追加で書こうかなと今思ってるんですけど、で、なんでね、またね、奴隷の女の子の話しようかって、今なんでしてるのかっていうとね、やっぱり考えれば考えるほどね、やっぱりその奴隷の女の子たちが、やっぱすべてのキーなんですね。鍵ですよ。で、奴隷の女の子たちがもうすべてのキーなんですね。だから、とにかくやっぱね、奴隷の女の子たちがもうやっぱ最重要なんですね。なのでやっぱり改めて奴隷の女の子たちのことに関して霊団からこれまで様々なねインスピレーションを受けさせていただいてますので、またちょっと、ね、追加でまずもうブログで書いてる内容とかもあるんですけども、でまたちょっとね説明をねしてみようかと思うんですね。で まずですね、ね、2014年7月からは僕のねこの示す意向が始まったわけなんですけどね、隔離フィールド発動イコール示す意向開始ですよ。でそのね初期の頃に霊団が降らせたね奴隷の女の子に関するインスピレーションで、まあ、アナログ N3032 にも書いてるんですけどね、古代エジプトの真似っていうのがあるんですね。で、このね、古代エジプトの真似っていうインスピレーション、もうこれね、すごい深い意味があって、で、それを理解することによって、奴隷の女子たちのね、の処遇とか、まあね、そういうことについてね、さらにね、理解をね、深めることができると思うんですね。で、このね、古代エジプトの真似っていうのを、これの意味は、ね、エジプトは、要するにエジプトの王は、ね、幼い女の子をね、幼い女の子を城の中でレイプしまくって殺しまくって、で、そのね、殺した女の子の死体をずっとね埋めてね、地下に埋めてたわけですね。それで、その埋めた、自分が、ね、王が殺して埋めたその女、奴隷の女の子の死体を暴かれないように、ね、バレないように、ね、自分で、ね、王が強姦殺人した女の子だっていうことがバレないように、見つからないように、で、ピラミッドという大きな蓋をつけた。うん、僕はピラミッドの正体は、そのね、要するに、ね、王が、エジプトの王が、ね、女の子を強姦殺人しまくっている、それをバレないように隠すために、墓の上に、作った巨大な蓋、で僕はね、ピラミッドの正体はそういうことだと僕はね、まあ、そのレーダーのフラスターインスピレーションに基づいて僕はそういうふうに、ね、思うわけなんですね。それでこの古代エジプトの真似イコール要するに日本の天皇一族が古代エジプトの真似してるんですよという意味ですから、つまり皇居と赤坂御用地、この2箇所がの地下にも、今はね、天皇一族がね、奴隷の女の子を殺して、その肉を食べてますから、今はね、その殺して地下に埋めるってことはしないで、肉を食べてますからね、埋めてはいないですけど、以前は城だった場所ですよね。ね、なので、その城だった時代に、その城の城主だった、ね、要するに王が、ね、奴隷の女の子がね、徹底的にね、レイプしまくって殺しまくって、その死体をね、いっぱい地下に埋めてたはずですから、まあ、肉も食べてたんだとは思うんですけど、わかりませんけどね、詳しく。なので、その古代エジプトの周りですから、その皇居の敷地内と赤坂御用地の敷地内にはね、ね、過去の、あの奴隷の女の子たちの死体が、まあ、わんさか埋まっている。だからそういうことだと思うんですね。うん。それで、あと、なんだっけな。うん。それであと、そのね、僕ね、日本のね、歴史とかね、その、要するに地上の情報に僕弱いので、その日本の歴史に詳しくないんですけども、要するに、江戸幕府が倒されて、それで明治維新になって明治時代に変わったわけですよね。そこのね、その混迷の時代に、その明治維新 の幕末の志士とか、坂本龍馬とか、なんかいろんな人たちの名前がね、その時代にその混迷のだったと思うんですけど、ね、いろんな、ね、歴史上の、ね、人物の名前が出てきますよね。龍馬だったり、勝海舟がどうとか、なんか伊藤博文がどうとか、なんかいろいろ出てくるじゃないですか。ね、でこれもね、もう、まあ、霊団から賜っている情報に基づいて、まあ、僕なりの予測なんですけど、まあ、でも、まあ、もうこれしかないと思うんですけどね。要するに、江戸城があったわけじゃないですか。ね、 で、それで江戸幕府が、要するに、倒されますよね。それで、その江戸城の、に、の地下の中に閉じ込められていた、ね、存在しないことになっている奴隷の女の子たち。で、この奴隷の女の子たちの処遇をめぐって、ね、男子たちの間で、絶対に、抗争が勃発しているはずなんですよね。絶対そうですよね。で、奴隷の女の子、要するに、それは、ね、今僕がしてるみたいに、奴隷の女の子を救出しようとする活動ではなくて、誰が奴隷の女の子を要するに入して要するに支配するか、誰が奴隷の女の子の所有者になるかっていう、誰もその男子たちの間で抗争が勃発してます、したはずですけど、それは奴隷の女の子を救出しようとする男は一人もいなくて、全員その女の子たちを助けるつもりは全くなくて、ね、それで。で、そのね、女の子たちを、ね、誰が所有するかということで、戦いがね、絶対繰り広げられてるに決まってますよね。絶対そうなってるはずで、そんなことは、ね、歴史の教科書だったり、歴史の文献に、そんなことね、書けるわけはありませんから、で、そういうことは文献には全く何も載ってないんですけど、でも真相はね、今、ね、真相はそういうことだと思うんですよ。ね、それでね、まあ、龍馬が殺されたとか、その中でいろんなことがあって、で、天皇などというものをでっち上げて、で、それで、いろんな仕組みが構築されて、で、奴隷の女の子たちは結局一歩も外に出れずに、再び閉じ込められちゃったわけですね、結局ね。そういう経験、そういういきさつだと思うんですよね、それで、うん。それで、まあ、僕に以前ね、以前、全アカウントのブログでもね、ちょっとだけ書いたことあるんですけど、織田信長、織田信長の、ね、インスピレーションをね、一回だけ受け取らせていただいたことあるんですね、ベテラン山信長っていうね、言ってましたよ、うん、で、野獣の決心とか言ってたんですけど、で、これはどういう意味かというとですね、説明は簡単、要するにね、ベテラン山信長とか言ってるくらいですけど、要するにね、信長も、だからね、他の男子たちに違わず、要するに、奴隷の女の子を入手したくて、奴隷の女の子で、レイプしまくって殺しまくって遊ぶことをやりたかったから、それでね、王を殺して自分が王になって、そして城に入って女の子をね、レイプしまくって遊んでたわけですよね、結局。で、それが野獣って意味なんですけどね。今の天皇一族もそういうことですね、野獣ってことですよね。で、要するにね、それで、江戸だったり、何時代ね、過去の日本のね、歴史でね、様々な戦が繰り広げられてきたじゃないですか。ね、鎌倉時代とか室町時代とか知りませんけど、ね、どの時代においてもね、様々な戦いが繰り広げられてきたじゃないですか。ね、で、その戦いの、ね、どの歴史の文献にも、ね、奴隷の女の子のことは何も書かれてないはずだと思う。ね、書けるわけありませんから、書かれてないと思うんですけども、男たちはね、ひたすら戦に明け暮れてたわけですよ。で、戦いにはね、戦う理由が必要です。あるはずですよね。ね、そこまでして戦う理由があるはずですよね。何かを欲してるからこそ戦うわけですよね。いろいろあったと思うんですけど、やっぱその中の一つに、かなり重要なファクターとして、やっぱりね、奴隷の女の子を手に入れるっていうね、そういうね、欲望がやっぱ絶対あったはずなんですよね。野獣っていうくらいですからね。だから、要するに、各日本の歴史上で、様々なね、戦が繰り広げられていきましたけど、それは、ね、どっちかがいいもんで、どっちかが悪もんとか、そういうことではなくて、結局ね、だって、悪もん対悪もんで、奴隷の女の子の争奪戦をやっていた。だから、日本の歴史上で起こる様々な戦は、その悪もん対悪もんの、ね、奴隷の女の子争奪戦だったって、で、そういう図式で考えて、僕はいいんじゃないかなと思うんですよ。ね、だから、霊壇によればね、すごい昔から、奴隷の女の子はすごい昔からいたっていうふうにね、1400年って言っていただいたこともありますから、ね、今の天皇一族の仕組みが構築されるよりも前、その要するに、江戸時代だって、いろんな時代にいろんな王がいろんな城の中でね、いろんな支配をしてましたけど、その中でいろいろ形を変えたり、ね、いろんな部分が変わったりはしたんでしょうけど、でも奴隷の女の子たちは常に城の中に閉じ込められていて、常に殺され続けていたっていう、一応ね、僕はそのようにね、霊壇から賜った情報に基づいて、僕はそのように理解してるんですね。うん。なので、この日本の歴史で、やれ、なんとかの戦いだって、いろいろあるじゃないですか。で、その戦いの、要するに、その戦いの一番奥底には常に奴隷の女の子がいたっていう、ね、僕はね、僕はもう本当そういう霊壇からね、もう本当果てしなく、 レーダーから果てしなくね、奴隷の女の子に関するね、情報をね、受け取らせていただいてますので、それらをね、総合して考えると、もう僕の中ではもう、それ、自動的にそこに、そういう考えにね、到達するんですね。だからこれまで過去の日本で行われてきた様々な戦は、もう本当にほとんど全てって言っていいんじゃないのかな、本当に。ね、その裏にはちゃんと奴隷の女の子がいて、それの争奪戦だったって、結局そういうことだと思うんですよ。で、それがね、もう21世紀にもなって、まだその奴隷の女の子のシステムがまだ運用されていて、ね、もうこの時代錯誤のね、ね、女の子のこととね、全く人間扱いしないね、完全におもちゃとして遊び殺しているっていう、このね、このアホの、このね、もう本当に蛮行なんて、こんなね、可愛い言葉で表現できませんよね。これ、もう、人間のやることじゃないよ。ね、信じられない、この究極の蛮行を、この21世紀においても、まだやってる奴らがいるわけですよ。ね、あのね、秋人、文人、なる人、ね、した人ですよ。ね、いまだにやってる奴らがいるって、まあそういうことなんですね、結局ね。ね、だからその、ね、あの、あ、それでですね、そう、一つちょっとこの話してみましょうか。ちょっとね、皆様もね、ちょっとね、ご覧になったことあるかもしれない。ね、ブラウザ開いてネットやってるじゃないですか。ね、ネットやってると、バナーがね、よく表示されるじゃないですか。ね、下だったり横だったり、いろんなところにね、バナーが表示されるじゃないですか。で、そのね、バナーでね、一つね、ちょっとね、もうね、許せないバナーをね、僕発見、それね、ご覧になった方結構いらっしゃるんじゃないかな。日本のね、歴史上の龍馬だったり、まあね、龍馬だったり誰だったり、いろんな歴史上の偉人のストーリー、ね、テレビで大河ドラマとか、ね、いろいろやってたじゃない、ね、やってることもありましたけど、でそういうね、例えばですよ、まあ、僕全然詳しくないんで、例えば龍馬のストーリー、ね、その龍馬のストーリーは実はね、全部嘘なんですよというね、そういうね、バナー。そのね、日本の歴史上の偉人の、その人生の逸話はほとんど嘘なんですよっていうね、そういうことのようなんですけど、それで、あ、ちょっとごめん、今ちょっと車の運転手聞きに来て、それで、まあね、ほとんど全部嘘なんだそうですね。それで、で、その嘘ってことは、嘘にした人物がいるわけですよ。それで、その嘘をつくにも、その行動には動機がありますよね。だから、その、例えば、龍馬の人生ストーリーを嘘にした人物がいて、で、その嘘にした理由があるわけね。嘘にしなきゃいけない理由があったわけですよね。で、もちろんね、その、ね、例えば、龍馬の話を嘘にしたのは僕は、ね、絶対天皇一族だと思ってますけども、で、その龍馬の人生のお話を嘘に仕立て上げなければならなかった理由も、これも、ね、最初にね、奴隷の女の子たちが全てのキーだって言いましたよね。で、これも、で、やっぱりね、その奴隷の女の子の存在が世の中に、ね、国民の間に知れ渡ってしまうのを、そして、知れ渡ってしまうことを、広まってしまうことを、防ぐために、その龍馬のストーリーも全部嘘で塗り固めた。だから、龍馬の人生ストーリーの中に奴隷の女の子のどの字も何にも出てこないっていう、そういうインチキストーリーを、まあ、作る必要があった。だからとにかく奴隷の女の子のことをひた隠しに、ね、するために何もかも全部嘘で塗り固めたっていう、でそういうことだと、ね、その嘘にした理由はそういうことだと思うんですけど、それでそのね、そのバナーでね、そのことをね、紹介してるね、なんか、ね、ちょっと名前も忘れちゃったんですけど、なんかね、腕組みしてね、笑顔でね、笑顔のね、おっさんの画像が出ててね、なんか、ちょっとだけ見たんですけど、なんかどっかの大学教授かなんかやってるみたいなこと書いてあったんですけど、それでね、そのね、おっさん、そのね、腕組みして笑ってるおっさんがね、その、で、その秘密を、ね、なんか秘密を知ってるらしいんですよ、そのおっさんが。で、それで、もっと知りたい方は、ね、こちらをクリックみたいな感じにして、なんか DVD かなんかを売って金稼いでるやつなんですよ、そいつがね。ほんで、なんか講演かなんか開いて、それで、で、聴衆を集めてんで、聴衆からも金取ってるようなね。で要するに、ね、まあ、僕ね、ちょっと詳しく見なかったんで、むかついたから全然詳しく見なかったんですけど、要するに天皇一族の秘密を、まあ、ある程度のところまで知っている人間、男なんですよ、そいつはね。だから奴隷の女の子のことは多分知らないと思うんですけど、ね、天皇一族の悪の正体をまあまあ知っている人間で、でその悪の正体をね、暴いて、で、その悪を滅ぼすために活動するんじゃなくて、その男は、その悪、ね、天皇一族の悪の正体を出しにして、ね、ネタにして金稼いでやがるんですよ、そいつね。ね、その、天皇一族がすごい悪い人間だってことを知ってしまったくせに、それを、そのね、その罪を糾弾するのではない なくて、それをその天皇一族の悪の正体をね、ネタにして金稼いでるやつなんですね。これをね、見た時のね、僕の怒りはすごかったですよ。こいつだけは許せないなと思ってね。まあ、でもね、ご覧になった方多分いらっしゃるんじゃないのかな。ちょっと、まあ、これちょっと脱線でしたけど、ね、まあ、そういうね、本当にね、許せないおっさんがね、ちょっとね、バナーで何回も何回も出てくるんですね。知ってるんだったらね、糾弾しろよね。そういう悪い人間が日本の中心にいるんだから、だったら潰す方向で活動しろよってね。もう本当にね、潰すどころか、だからまあ、同罪のことやってるわけですよ。それをネタにして金稼いで遊んでるわけですよ。本当のバカ野郎ですよね。もうありえないですよね。本当にそれ見たとき頭きましたよ。まあ、その話はともかくとしてね、それで、ね、まあ僕のね、ブログをね、果てしなくね、奴隷の女の子に関するブログをね、でもとにかく毎日、山に行った日以外、だから1週間7日中6日は、必ずタイムライン上に奴隷の女の子のブログの内容をひたすらね、ツイートするように してますよね。それはもうとにかく何が何でもタイムライン上に奴隷の女の子 の情報を流しまくって、ね、いつでも誰でも見れるようにっていうね、とにかく広めまくることを僕はやってるわけですけども、で、それがあまりにね、あまりに怒涛にツイートするもんだからね、ツイッターからも、フェイスブックからも、ね、ツイッターからはロボット言われて、ツイッターからはロボット言われて、で、フェイスブックからはスパム言われて、しょっちゅう言われてね、うん、言われてるわけなんですけどもね、ね、まあ、僕は人力で全力でね、手動でツイートしてるのであってね、ロボットのわけないんですけどね、もうひたすらロボット言われてるわけですよ、本当にね。まあ、でもそう言われてもね、まあ、それでもひたすらツイートしてしまくるっていうのは、なんでそこまで、僕がなんでそこまでするかっていうのは、霊団がそこをそれだけ強調してくるからなんですね。だ要するに、とにかく、ね、最初に言ったように、奴隷の女の子、この強姦殺人、まあ、天皇一族に関する、このね、問題を考える時に奴隷の女の子がやっぱ全てのキーになるんですね。最重要情報なんですね。なのでもうとにかくこの奴隷の女の子に関することを情報を徹底的に広めまくって皆さんに、ね、知っていただくことによって、それがねやっぱね強姦殺人まで ね天皇一族の滅亡にねつながる最速ルートなわけですね。だからそれで僕はもう徹底的にやってるわけで、それも霊団に導かれてやってるわけなんですね。うん、それでまあまあで だから、まあ、奴隷の女の子の、に関して、の情報を知ることは 大切なんですよ。だから僕は広めまくって、で、これだけのことやね、暗殺の危機に身をさらしながら僕はここまでやってるんですよ、って。で、だから奴隷の女の子 のに関する、情報をね、正しくね、理解していただきたいので、それで、果てしなくブログ、ね、書かせていただいてるんですよね。アナログでも書いてるんですよ。そういうことなんですよ、っていう。ね、ね、強姦殺人、鉄の一族を滅亡させるためには、ね、抵抗する術を知らないね、知らない幼い女の子をね、ひたすらね、殺しまくるっていうね、このね、時代遅れの蛮行をね、まあ、この21世紀によってまだやってる奴らがいるわけですよ。ね、これをね、何が何でもね、潰さなきゃいけないわけなんですね。ね、皆様がね、霊的なことはね、ご理解いただけないかもしれませんけど、ね、考えてみればめちゃくちゃ簡単なことなんだよ。簡単なことなんだよ。どういうことかと言いますとね、だから、ね、ね、もう日本だけじゃなくて、ね、世界中にいるんですけどね、奴隷の女の子は世界中にいるそうなんですけど、で、こと日本においてもですね、もうね、まあ、霊団も1400年って言ってたぐらいですから、だいぶ昔から奴隷の女の子は存在して、ひたすら殺され続けてきたわけですよ。ね。で、それがね、江戸幕府がね、滅びて、明治になるときに、ね、そこがね、一つのチャンスだったと思うんですけど、ね、そこでも結局奴隷の女の子の、ね、システムは結局残っちゃったわけですよね。うん。救出しようっていう男子がそこに現れなかった。まあ、現れたかもしれないんですけど、結局暗殺されちゃったわけですね、結局ね。みんな脅されて暗殺されちゃってるわけなんですね、結局ね。ね、で、奴隷の女の子のシステムは結局生き残ってしまって、それが今も残ってる、そのね、その悪のシステムが今も残ってるわけで。で、それをね、イエス様が、ね、イエス様ですよ、ね、イエス様なんですよ、本当にそうなんですよ、が、ね、怒涛の連続権限で僕を地上に残して、ね、ね、僕という道具を使って、ね、そのね、1400年続く、ね、奴隷の女の子の悪を殺しまくる悪行を、ね、君たち、本当ね、地上の君たち、そろそろ本当にいい加減しなさいとね、ね、イエス様が怒ってる、ね、それで僕という う道具を使ってその女の子を殺し続けるそのね、ね、まあね、僕黒歴史と呼んでますけども、ね、奴隷の女の子を殺し続け、ね、殺し続け、肉を食べ続け、これをね、僕は黒歴史と呼んでますけど、で、その黒歴史をね、地上のね、男子たち、あなたね、君たちそろそろ本当にいい加減にしなさい。イエス様がですよ、イエス様が、ね、君たちそろそろいい加減にしなさいね、アキト君というね、道具を使って、ね、僕がね、私がね、あなた方をね、滅ぼしますもんね、本当あなたたちいい加減にしなさいって言って、イエス様がね、天皇一族、ね、に対して怒っているって、ね、そういう図式なんですよね。簡単、ごく超シンプルなことなんですよ。ね、皆様ね、理解してみたら簡単なことはイエス様が怒っているんですね。ね、声を荒げて怒ってるわけではないですよ。ね、だからね、もう女の子を殺し続けるのも君たちとね、そろそろいい加減にしなさいって、イエス様が怒っているって、そういう、それで僕にここまでやらせてるって、そういうことなんですよ。ね、政治家はね、日本の政治家はね、政治の方々はですね、ね、とにかくね、強姦殺人、満天の一族と完全にグルです。ね、完全にグルですね。ね、奴隷の女の子ね、殺される運命 だと分かっていて、その奴隷の女の子たちをね、助ける気ゼロですね。ね、日本の政治家は奴隷の女の子、助ける気ゼロですね。ね、強姦殺人、まあ、天皇一族と完全にグルですね。なので、ね、政治家にはね、この強姦殺人、まあ、天皇一族の問題を解決することはできません。ね、できんね、政治家にはこの問題を解決できないんです。全員グルですからね。ね、だから、ね、イエス様は僕に声をかけられたんですよ。ね、そういうことなんですよね。僕のね、いや先日ね、ある人物をね、ブロックしましたけどもね、ね、僕のね、ブログをね、ほんのちょこっとだけ見てね、政治のこと何も分かってない、ど素人のバカ野郎じゃないかみたいな、書き込みしてたんですよ。ね、で、それでね、あ、こいつ何も分かってない、バカ野郎だなと思って、僕もね、速攻でブロックしたわけなんですけど、ね、だから政治家にはこの問題は解決できないって言ってんの、だからね、ちょっと行かしてもらおうか。ごめん、今ちょっと、車でね、ちょっと危険な状態。ね、だから、ね、僕はね、政治なんか全く何も興味ありませんしね、政治のことだったりね、あと地上の法律なんてものはね、不完全でね、不確かなものでね、修正変更がつきもののね、不完全なものじゃないですか。そんな不完全なものをね、使ってね、天皇一族、ね、強姦殺人魔をね、滅ぼすことはできないんですよ。ね、その点ね、神の因果律は完璧です。ね、神の因果律は完璧に機能しますね。ね、神の因果律は完璧ですね。だからね、僕は霊的知識はね、もうね、それ完璧ですから勉強します。ね、だからね、その地上の知識、地上の不完全、不確かな知識、政治のことだったり、ね、そんなことはね、勉強する、ね、霊的知識をね、ここまでね、獲得して、ね、心の底から納得することができた僕は、もう今更ね、そんなね、不確かなね、ジャンルの勉強なんかね、する気にもなれませんね。霊的知識さえ、ね、頭に入っていれば、ね、ほんで、それで霊団からインスピレーションを賜って、使命遂行さえしていれば、もうこれが一番安全確実な方法ですからね。なので、ね、政治の勉強なんかする気なんか全くありません。だからね、ど素人で結構ですよ ね。でも政治家にこの、ね、問題を解決する能力はないんですよね。全員グルですからね。だから政治のど素人とか、ね、言ってね、僕を、ね、バカにしてた人間が、ね、いるんですよ、ネット上に ね。で、分かってないのはあなたの方ですよってことでね、まあ、ねもう僕は議論する気もありませんので、速攻で、ね、ブロックさせていただきました。ね、政治の人間にこの、ね、奴隷の女の子を、ね、救出することはできないんですね。全員ね、奴隷の女の子を殺すことを全員全力でね、助けてあげちゃってるわけですからね。ね、誰も助けようともしないね。幼い女の子一人一人を助けようともしない奴らなんですよ。ね。政治家にはこのね、強姦殺人、天皇一族の問題を解決する能力はこの政治家にはありませんよね。全員グルです。なので、まあ、ちょっと落ち着きましょうか。まあ、ちょっとこんくらいにしておきましょうかね。で、ちょっとこれに関してね、ちょっとね、インスピレーションね、すごい少ないんですけど、一応降ってることは降ってるので、そのインスピレーションも紹介するよう しつつ、ちょっとブログもまあ一応書こうかなと思ってます。それで、まあ、で要するに、で今回のこの、ね、旅行で言いたかったことは、まあ これまでの日本の歴史上で様々な戦が行われてきて、その背後には常に奴隷の女の子たちがいて、でその奴隷の女の子を助けようとする人間が、ね、一向に現れなくて、まあ、現れたとしても、まあ、脅されて暗殺されちゃってて、結局、ね、奴隷の女の子は、ね、助けて 誰も助けてくれないまま今になっても奴隷の女の子の仕組みはシステムは今になっても残っていて、今でも今でも、ね、飽き人踏み人になる人に、ね、来た人に、まあ、散々ひどい目に遭わされて、で今も殺さ、ね、今もね店内で閉じ込められて一歩も外に出られずにね、でね 女の子たち学校にね、あの出生証明が出されなくて、ね、あの存在しないことになってる女の子たちですから、ね、いないことになってる。だから学校にも通えなくてね、勉強も全然しなくてね、まあ、女の子たち全員文盲です、ね、テレビを見てるからお話はできますけど、ね、文章が書けません、ね、この21世紀に、ね、これ本当ね、本当これも許せないですよね。いや女の子のことをね、完全にね、あの遊び道具をおもちゃにしてるわけですね。だから人間扱いしてない、完全に人間扱いしてないわけですね。だからレイプして殺すのが当たり前に、強姦殺人が当たり前なんですね。でも、あのね、死死切断して殺すのが楽しくてしょうがないわけなんですね。このね、ね、飽きして踏み人がね、なる人、ね、した人。ね、な人間ではないんですよね、ね。この、で、この悪魔4人をね、ね、イエス様ハンドリングで、とにかく滅ぼしますね。とにかく滅ぼします。政治家にはこれはできません。ね、イエス様ハンドリングで、ね、必ずね、天皇一族をね、必ずね、死刑にします。ね、で、PHP 氏がね、確か、ね、来年6月に戻ってきますけども、まあ、これも ね、僕はね、別に PHP 氏にね、直接話聞いたわけじゃないですけども、このね、でもこれだけ事態がね、事態が決している、これほど事態が決している、もうね、天皇一族滅亡完全決定の、これだけの状況に突入しているのに、今このタイミングで、急拡ですからね、日本を離れるってこと絶対おかしい、これ絶対おかしいよ、これ絶対脅されて生かされたと僕思ってますよ。絶対おかしいよこれね、そんなことおかない、まあまあ分かんないですけどね、分かんない、真相は分かんないですけど、絶対おかしいと僕は思ってますよ。 100% 脅されて生かされたと思ってますよ僕はね、うん、まあ、それはともかくとして、でもうね、PHP 氏が、ね、来年6月に PHP 氏が戻ってくる前にね、僕ね、レーダーはそんなこと言ってないですよ。レーダーはそんな風にはおっしゃってないですけども、僕のね、個人的所感としては、もう、PHP 氏が戻ってくる前に決める。うん、もう完全にとどめを刺す。もう完全に決めるつもりでね、僕はそういうつもりで言います。もうね、本当に今年中に逮捕させる。ね、本当に、ポリーチはね、本当に、ねね、レーダーに対してもムカついてますし、それで、あのね、あの、天皇一族の正体をね、ネタにして金稼いでるね、大学教授のバカ野郎もね、それもムカつきますし、ね、でもちろん天皇一族、ね、悪魔4人に対しても頭にきてますけども、ね、そのあれなんだっけ僕が一番頭にきてるのはやっぱり結局、ね、ポリーチェなんですね。ポリーチェが一番頭に、ね、あのね、本当にイギリスのポリーチェ見習えと、本当にね。ね、イギリスのポリーチェ動いただろうね。で、まあ、ね、で、悪魔崇拝者660人をね、あの、逮捕拘束したってね、ニュースね、出ても、あ、まあ、テレビではどうやら紹介されてないみたいなんですけど、で、ある人のね、ブログでね、僕もちょっと見させていただいたんですね。うん。で、その悪魔崇拝者660人って、要するにね、その、あの、ね、要するに、あの、ね、あの、ね、誘拐してきた女の子か。誘拐してきた女の子を、ね、レイプして遊んでる奴らで、その悪魔崇拝者というのはね。それでね、あの途上国から、ね、女の子を、ね、1万円くらいで、ね、安い金額で、ね、買って盗んできて、大量に盗んできて、それで、ね、あの どっかに隠しておいて、それで、ね、レイプしまくって、で殺して死肉を食う奴ら、それが悪魔崇拝者。ね、まあ、で、その、ね、イギリスのポリーチェは動いたんです。動いて、その悪魔崇拝者をね、逮捕したんです、ちゃんとね。ね、ただまだイギリスのポリーチェも、その悪のね、大中心にはね、要するに、イギリスの話ですよ。だから、要するに英国王室のことですよ。で、悪の大中心は英国王室のことですよ。その英国王室にまではまだイギリスのポリーチェも、まだそこまではね、こう、踏み込めていないみたいなんですけど、でもイギリスのポリーチェは動いたじゃないですか、ね。ね、あのね、イギリスも最近、ね、インスピレーションイギリスも最近始めたんですってね、以前ね、レーダーがインスピレーションを振らせた、そのね、その意味分かりましたよね。だからイギリスの国民が動いたんでしょ。イギリスの国民が動いて大きなムーブメントになって、ポリーチェが動かざるを得なくなって動いた。多分そういうことだと思うんですね。うん。で、それで、だからね、もうやっぱね、日本のポリーチェもね、本当にね、あなたたち本当にいい加減にしなさいよとね、強姦殺人もね、守り続けるのも本当にいい加減にしなさいと。もうこれだけバラしまくってるだろ。みんなもう知ってるんだよ。でもね、強姦殺人も守り続けるのもいい加減にしろと。でも、とにかく逮捕しろと。でも、本当ですね、ポリーチェに対してはとにかくね、結構話してる。こう考えしましょうかね。あんまり感情的なシャウトしない方がね、いいですよね。まあ、とにかくポリーチェ動けよ、本当に。とにかくね、強姦殺人も、逮捕しろ、もういい加減にしろ、ね、僕はね、絶対やめないんだよ、ね、 ね、僕が地上に残されている理由はね、ね、地上に残されて僕がやるべき仕事はただ一つイエス様のご意志遂行なんだよ。ね、そのイエス様が、ね、僕という道具を使ってね、強姦殺人魔天皇一族を滅亡させるんだよね。で、それをそのご意志を受けて僕はずっとね、活動してるんだから、絶対やめないんだからね、時間をかけても、どんなに時間をかけても僕は絶対やめないんだから、つまりどんどん広まっていくってことなんだよ。ね、だからもう逮捕するしかないんだよ。で、国民がどんどんね、正しくして、理解して、あ、電脳一族で実は強姦殺人まで遊びで女の子を殺しまくってるバカ野郎どもなんだっていうことが、もう現時点でもものすごい広まってるけど、ね、ポリーチェが、ね、逮捕を渋って、どんどんね、時間稼ぎを してみたところで、僕は絶対やめないんだから、ね、時間稼ぎをしようが何だろうか、どんどん広まっていくんだよ。もう逮捕するしかない状況になるんだよ。ね、イギリスのポリーチェと同じになるんだよ。ね、だからね、ポリーチェ動けよ、とにかく。ごめん、ちょっとあんまりね、ちょっとシャウトになっちゃう。あんまりシャウトしない方がいいですね。だととにかくポリーチェ動けよ、ね、強姦殺人魔逮捕しろ、いい加減にしろ、ね、女の子を遊びで殺し続けてる人間を守るのもいい加減にしろ、ね、もう存在意義は何なの、ね、ポリーチェ、あなたたちの存在意義は何、ね、仕事しろ、ね、強姦殺人魔逮捕しろ、ね、シャウトはここまでにしましょうかね。ちょっとあんまりよろしくないのね。うん、ちょっとこのくらいにしましょうか。でね。でね、ちょっとあの、ね、アナログ絵でね、全然関係ない絵描いたりしてましたけど、あれはね、後回し。あんなものは後回しにして、またちょっとね、明日ね、頑張ってちょっとブログ描いてみますよ。ああ、疲れた。で、こんくらいにしましょうか。ね、なのでね、あの、とにかくね、奴隷の女の子が全てのキーなんですよ。キーね、鍵ですよ。ね、奴隷の女の子の存在、女の子たちの存在が全ての鍵を握っている。ね。すべての悪事はね、奴隷の女の子から始まってるんですよね。さまざまな戦も、さまざまな悪事も、すべて奴隷の女の子からね、天皇一族はね、天皇一族が発する情報は、とにかく何もかもすべて嘘なんですね。もう、何も全部嘘なんです。ね、秋人、文人、なる人、した人がね、テレビという媒体を使ってね、国民を洗脳するね、ニュース、ね、国民をね、間違った方向に洗脳するニュースをいっぱいね、流してますけど、で、全部嘘なんですね。で、それなんでそこまでして全部嘘で塗り固めなきゃいけないのかっていうのは、それはだからもう奴隷の女の子の存在を隠し通すためなんですね。奴隷の女の子のことをバラされたくなくて、ね、奴隷の女の子を盗み続けたくて、レイプし続けたくて、殺し続けたい、それをやり続けていたいから、全部嘘で塗り固めて、奴隷の女の子のことを、存在をひたすら隠し通している。だ全部嘘なんですね。で、全ての行動の動機は奴隷の女の子なんですね。そこをちょっと強調したかったんでね。まあ、言うまでもなく、ね、皆様ご存知のことと思うんですけども、でもうね、理解していただけてると思うんですけども、とにかく全ての行動の動機は奴隷の女の子にあるんですよと、ね、まあ、そういうでもことなんだから、もうとにかく奴隷の女の子たちを、とにかく僕はね、これまでに過去の日本の、ね、歴史上の偉人たちは、まあ、助けようとした人はいたのかもしれませんけど、結局誰も助けようとしませんでした。でね、この21世紀になってもまだ誰も助けようとしません。で、政治家は全員ね、強姦殺人までぐる。で、誰も助けようとしません。幼い女の子誰も助けようとしません。でね、ポリーチェはね、強姦殺人魔を逮捕しようともしないでね、強姦殺人魔をね、全力で守っていてね、奴隷の女の子がね、日々殺されていく、ね、日々レイプされ殺されているっていう、ね、それね、知っていながらね、それを助けようともしません、ね、逮捕しようともしません。で、誰も奴隷の、ね、幼い奴隷の ね抵抗する術を知らない幼い奴隷の女の子たちを誰も助けようとしません。 ね日本はおかしい、ね、まあ、またシャウトしちゃってまたシャウトしちゃってますね。でもね、これが僕のね、揺るがせる本心ですね。ね、本当にね、もう、そろそろね、ちょっとごめんなさいね、感情的になっちゃってごめんなさいね、お聞きの方ね。でもね、僕のね、揺るがざる本心をね、ちょっとだけね、お話をさせていただきました。ね、とで、誰も、ね、幼い奴隷の女の子ですよね。ね、かわいい奴隷、ね、かわいい幼い奴隷の女の子です。ね、で、抵抗することを知らない、非力な、ね、女の子ですよね。なんかね、日々ひどい目に遭わされているのに、ね、で、それを知っている男子たちが、誰も助けようとしない。ね、日本はどうなってるんですか？おかしいね、ね。で、それをね、僕が、ね、まあ、僕がじゃないですよ。僕という道具を使用して、イエス様が、ね、霊団が、ね、ね、奴隷の女たちをね、救出します。ね、これ、ね、完全に救出します。ね、ね、もうそれしかないでしょうね。もう、なぜここまでしてね、まあまあ、それはね、 ね、誰もね、どれもなく女の子で、なぜ誰もね、助けようとしなかったのか、それは、まあね、殺すと脅されてるから、ね、助けられずにいたわけなんですけどね、天皇一族が殺す殺す、ね、ひたすら脅しまくって殺しまくってきてるから、でそれが怖くて、まあね、助けることができずにいたわけですけどもね、僕は杞憂家紋ですから、ね、死の恐怖を完璧に克服していますので、僕に殺すの脅しはね、1ミリも通用しませんので、それで僕はね、ここまで到達したと。でもうね、だから強姦殺人も、天皇一族はもう、滅亡完全に決定です。完全に決定です。で、ピーチ氏が来年6月に戻ってくる前に、絶対距離をつけます。絶対距離をつけます。ね。まあ、僕の、ね、個人的所感としては、今年中に決めます。もうそれぐらいのつもりでいきます。もう本当に、ちょっと喉が。じゃあ、国営事業所、どんくらい話したかな。あ、ちょっとね。おー、すごい。新記録。33分。すごい話だ。すごい話だったね、本当に。じゃあ、ここまでにしておきますよ。ね、ちょっとね、思いの丈をね、語らせていただきました。ね、奴隷の女の子がね、すべてのキーであるのね。で、誰も助けようとしないね。おかしい。日本はおかしい。ね、僕という道具を使用して、イエス様が女の子たちをね、救出しますよ。ってね、そういう話でした。ね、ここまでにします。喉が痛い。疲れた。よし、録音終了中。はい。